東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さて皆様、つつがなく新しい年を迎えられましたでしょうか。本年も皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。それからですね、ちょっと初版の事情がありましてですね、突然ですが、はい、次回で最終回となりますことをお知らせします。石の上にも10年。普通はね3年なんですけどね、10年やりました。本当10年前にインターネットのラジオ講座っていうのを開講するっていうのをね、ネットで見つけて応募して、で一番最後のね、そうね、卒業っていうのでもおかしいんですけど、収録の模擬をあったんですよ。その時に大失敗をして、いや悔しいと思って、これはもう絶対悔しいからやっぱり絶対続けるとか思って始めて10年経ったっていうお話です。いろんなことがありました。まあ、これはですね、次回お話ししようと思います。はい、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第238回目放送、今年はどんな1年にしようかな、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは、転生したらスライムだった剣、グレンの絆編です。はい、私の大好きなテンスラーです。もう映画化になりましてね、この間っていうか、まあ去年なんですけど見に行ってきました。それでこちらはですね、最初はなんていうのかな、小説家になろうっていうなんか小説投稿サイトがあって、そこで投稿された小説がアニメ化されて、で、まあ、1期が終わって2期が作られて、今度、2023年の3期が始まるっていうのを聞きましてですね、大人気だからな、すごいなとかって思ってたところです。アニメ化された時の、私は本当に小説を知らなくてアニメで見たのが一番最初なんですけど、このアニメの第1話っていうのがものすごく完成度が高くて、でこのお話の、元になることだとか、根幹に、ね、こうなるところが、いろんなね、語句の説明だとか単語の説明だとか、どういう風になってこの世界だとかっていうのをきちっと説明してくれてる回なので、それでね、なんとか1回目を見て、で、2回3回4回ってずっと続けて見てるっていう感じです。本当ね、ほぼ一気見したような気がしますね、その時には。で、その後 映画化になるっていうのを聞いて、うわーこれは絶対見に行こうとかって思ってたやつでした。ちょっとね、テンスラ知らない方が多分いらっしゃると思うので、本当にあの第1話の、ね、最初のところだけ説明して、あと皆さんで見ていただけたらなと思います。最初、まあ、主人公なんですけど、この主人公っていうのは現代人の三上悟君って言います。でこの人は普通のサラリーマンで、まあ、彼女なしアラフォー男なんですね、うん、で、まあ、普通にね、あのそこそこ給料もらって、まあまあ幸せで、うん、こんなもんだろう、こんな我の人生ってっていう感じで過ごしていた人なんですが、ある日通り魔に刺されて亡くなります。なんですけども、その魂になった時に、こう異世界をこう旅してですね、あの転生しました。で転生したらスライムになってたっていうところなんですね。だから、刺されて死んでスライムになって異世界転生したっていうお話なんです。で実はこのスライムっていうのは異世界へ旅する間にユニークスキルっていうものを手にしていて、まあ、捕食者、そうですね、あのアメーバみたいなやつで、なんかこう物にくっついて全部溶かして食べちゃうみたいなね、そういうイメージが皆さんあるかと思うんですけど、ただスライムっていうのは、まあ、ゲームの中でもそうなんですけど、一番弱いね、最下位の魔物っていう風にしてなんか定義付けられてるんですね、うん、でその弱いスライムが、うん、人格を持ち、うん、名前を持ってすごく強くなって進化して、で自分の作りたい国を作るっていうお話なんですよ。でも小説の方ではもうどんどん先へ進んでるらしいんですけど、うっかりさっき私内容確認しようと思ってウィキペディアを見てたら次を読んでしまって、あとかってまだアニメ化されてないところを読んじゃいけなかったのに読んでしまって、うわーとかって言って今亭主に言ったら、あ読んじゃダメだよ、アニメ化されるの待ってなきゃみたいな小説すごくまだ出ているらしくて、19巻とかっていう風に出てるらしくて、とってもとってもね、すぐに追いつけないんですけど、私はもうアニメ化になるの待つとかって思って、いや全部は無理だよとかって後ろから声したんですけど、まあね、まあ、アニメ化で見られるところまでは見るぞとかっていう感じですかね。まあ、でその後ですね、転生した場所が洞窟だったんですよ。で洞窟だったんですけど、その洞窟の中で封印されていた暴風竜ベルドラっていうのと出会います。でそのベルドラから名前をもらって、で、まあ、進化をして、で同じ自分と同じような異世界から来た人を探すっていう旅に出てるお話ですね、まあ、旅に出たところ、まあ、スライムっていうのは魔物なので人間からは厭われる存在だし、あと他の魔物の種族、ゴブリン族だとかオーク、オーガ、リザードマンとかいろいろね、いろんな種族がいるんですけど、その人たちがみんな人間たちとも付き合いながら、うん、国を成してる、町を成してるっていうお話なんですね。もともとそのリムルっていうのは、あリムルっていうんですけど、名前もあったスライムの名前はリムルっていうんですけども、そのリムルっていうのが掲げているのが、種族を問わず楽しく快適に過ごせる国を作りたいっていう基本理念がある。で私もこのリムルの声がね、本当にすがすがしくて、もう本当に裏がない、もう全く裏がない。であと行動力だとか思考回路とかっていうのもすごく好感が持てます。で、まあね、当然リムルを取り巻く仲間たちもいるんですけど、その仲間同士の協力とかも見逃せないところがある。あとプラス、スライムっていうのは一番弱いって今言いましたよね。ところがリムルはどんどん進化を重ねてべらぼうに強くなってますもうだからこのぐらい強ければ、あリムルならなんとかするだろうみたいな、みんなそんな目で見て、ちょっとねプレッシャーではあるんですけど、ね、いやでも本当に強いのでもう安心して見ていられるっていうことですかね。まあ、そんな、テレビアニメのお話で大ファンになったアッキーなんですけども、で今回劇場版はなんとオリジナルストーリーです。だから小説にはないストーリーっていうことで、余計にね、うん、きっとファンの人も大喜びしたんじゃないかと思うんですよ。でそこなんで、まあ、ストーリーだけはパンフレットからなんですけど引用させていただきたいと思いますね。ちょっと読みますよ。魔王に進化したスライム、リムル・テンペスト。彼が仲間と起こした魔物の国、ジュラ・テンペスト連邦国の西に位置するラージャ昭和国では、 国の女王に代々引き継がれてきたティアラの奇跡をめぐって長きにわたる陰謀が渦巻いていた。ある日、ラージャ小亜国のトアは人里離れた川辺で死にかけていたオーガの男を見つけ、名付けを行うことで彼の命を救う。ヒーロと名付けられた彼は同族の仲間と共に傀儡国ジスターブのクレイマンに雇われていた傭兵だった。ふるさとであるオーガの里が襲撃されるのとの情報を入手した彼らは軍を脱走して里に駆けつけようとしたが、その道半ばでクレイマンの配下ヤムザラに阻止されます。瀕死の重傷を負わされ、生死の境をさまよっていたのでした。仲間を失い一人生き残ったヒーローはトワに忠誠を誓い、彼女に仕えることを決めます。しかしラージャもまた産業の要である金鉱脈の枯渇が原因で国家存亡の危機に瀕していました。さらに民を守るためティアラの魔力で鉱山の毒を浄化してきたトワは代償である呪いに侵されて日に日に衰弱していく。苦境の中、ヒーローは食料の自給自足を活路を乱し、肥沃な土地の広がるジュラの大森林の開墾を提案。暴風竜ベルドラを恐れる大臣らに代わってベルドラと唯一交渉可能な存在であるというリムルの元を訪れる。ところが魔国連邦に足を踏み入れた彼には思わぬ出会いが待ち受けていた。そこにいたのはふるさとを蹂躙したあの憎きオーク。怒りに我を忘れて激昂するヒーローの衝撃を受け止めたのは死んだはずの幼馴染ベニマルの刀剣だった。全滅したと思い込んでいた同胞との再会に歓喜するヒーロー。ベニマルからオークと和解したと告げられ、しばし困惑するヒーローだったが、オークキングゲルドの謝罪を受け入れ、ベニマルらと共に旅館へ足を運ぶ。ベニマルやシュナ、シオンら元オーガたちとの昔話に花が咲き、ベルドラも二つ返事で開墾を許可。そこに魔王ミリンまで登場し、合議の場はいつもの通りの宴会騒ぎに。リムルの熱い人望に感銘を受けたヒーローはラージャの困難を乗り越えるため力を貸してほしいと頭を下げる。こうしてヒーローの願いを聞き入れたリムルはラージャ小亜国へ旅立つことになる。しかしそこにはスータの思惑が絡み合う悪魔の罠が仕掛けられていた。というところで、一応ストーリーちょっと今日は長かったんですけど読みました。はい、そんなことでですね、アニメの、登場人物も総出演していて、今までちょっともうちょっと活躍してほしいな、もっと活躍してるところ見たいなっていう人たちもいっぱい出てて、見応えのある作品になってましたので、ぜひおすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は介護日記です。前回、父親をこう施設に、入れるっていうことでね、こう算段していて、なんかトントン拍子に介護施設が決まりまして、もう嘘のようですよ、なんかね。もう確かに11月の、7日とか8日に介護施設見学して、でもすぐもうこの施設にしようって決めて、でも11月の22かな、22日にじゃあ入所しましょう。で、23日は勤労感謝の日で休みで、で、もし22日がダメでも24日の木曜日の平日に、移設、 入所しましょうっていう風にしてね、あの施設の人と話もついてました。すごい、うん、でまあ私も21日に帰ってきて、明日入所だよとはちょっとあんまり言えなかったんですけど、まあ、父親と静かに過ごしたんですけどね、うん、もう案外ね、心配しないで大丈夫です。介護される方、早めに介護ヘルパーさん頼む、まあ、自宅で見るか、あと施設で見るかっていうのだけ決めてもらって、まあ、お金のこともあるしね、決めてもらって、あとケアマネーがいます、あと包括センターの人たちもいますから、いろんな情報を持ってます。あそこ施設一人ならまだ今空きがあるよっていう風にして教えてくれるんですよ。でまたケアマネージャーさんもどのぐらいならどのぐらいの金額なら、大丈夫かなっていうのをちょっとある程度こう選別してくれて、あと父親の状況を見て、食欲がないんですか、じゃあこういう施設の方がいいですねとか、あんまりねリクレーションとか、あとうちの父親は本当に人付き合い下手なのでね、なんでリクレーションがあんまりないといったところとか、あとリハビリあんまり強要するとね怒り出すんですよ、うちの父で、それもちょっとダメだからとか、そういうのも全部ねやっぱりケアマネさんが日々ずっと見てくれてたので、この施設ならいいんじゃないでしょうかっていうところを教えてもらったんですね。だからそこにもうすぐなり決まって、で入所日も決まって、うん、ただあと施設に入ってしまうともう面会はできませんよって言われていて、ああそうなんですかって言って、 でもズームができますからっていうので、ああそうか、ズームができるんだったらちょっと試しとけばいいなとかって思ってたんですけど、ちょっとすぐにはなかなか実行できなかったんですね。はい、まあ、どっちにしてもね、昔もう前からね、母亡くなった時からラジオでは何回か父の介護の話をしてたんですが、父とは本当確執がありました。もう本当にもう本当反りが合わなくて、もう私は早く家を出たい、もうなんとか早く出られないかなとか思ってたんですよね。追い出されるような感じだったんで、ただやっぱ母親のことはね、まあ、心配だったので。年に数回帰省してたんですけども、帰省するたんびに太っただの人が嫌がることばっかり言うんで、もうほんと嫌いだったんですけどね。まあその母が2年前に他界して、まあ20ヶ月ぐらい前かな、2年前ほど、ほぼ2年前ですね。でその時にまあ父親の介護が突然始まって、まあ一番大変だったのは最初の1ヶ月ですかね。これは要は介護認定っていうのをしてもらわなきゃ介護ヘルパーさんとか頼めないんですよ。で介護認定してもらうのに1ヶ月かかる。でその後ヘルパーさん介護委託介護事業所とこう契約して、実際にヘルパーさんが来てくれたのはやっぱ母亡くなって2ヶ月後だったんですよね。でその間が一番きつかった。やっぱり埼玉と往復しつつ、かつ父親にネットスーパーで頼んだ品物をね宅配してもらうんですよ。で宅配の人がお出になりませんって言って電話かかってくるんですよ。あ、出ないとかって言って、で父親に電話するんですよ。そしたらもう送ってこんといてガッチャンって言って電話を切られるんですね。もうわし一人で大丈夫だからいろいろ送ってくるなって言って電話を切る。もう憎ったらしいやら何やら、本当に電話に出ない。もうほんまに腹立ちました。ただ父親も圧迫骨折をしていて、本来なら病院に入院してなきゃいけない状況だったんです、その時はね。だから買い物も行けないでしょうって言うんですけど、どうか知らないんですけど、昔からの骨折に対する痛みに耐性があるみたいで、スライムじゃないですけど、なんとか耐性じゃないですけど、痛みに耐性があるみたいで、痛くても動くんですよね。で買い物には、まあ、車使ってなんとか行ってたっていうような状況です。お父さんマスクしてよ、マスクマスクって言うんですけどね、言うこと聞かなかっただろうな、本当に買い物行った時にみんなに迷惑かけただろうなとか思いながら、でまあ運転もずっとしてたんでね、心配は心配だったんですけど、ある時3ヶ月目かな、介護始まって見守りカメラっていうのを導入しました。私らしくないんですよ。本当にね、Wi-Fi とか、そんな、インターネットでつながるカメラとかを設置したんですよ。私がよ。これが大正解で、まあ、父親の一室につけるのはちょっと娘としていけないなと思ったんで、台所と居間につけてたら、これがバッチリで、父親がね、こう、動線がやっぱりあって、でそこで動くの写真を見たり、とこたつに入ったり、っていうのがこう見れるんですね。で戸がちょっと次見た時に戸がちょっと開いてたら、動いてる、あ今朝も起きてる、よしよしっていう感じで、やっぱ埼玉から父親の様子はずっと見れてたっていう。であと親戚とかから電話がかかってくるのもね結構聞いてる。 でこのカメラは本当はこう呼びかけることもできたんですけど、ちょっと呼びかけはね最後の最後まで撮っとこうと思って撮ってました。まあね、そうですね、まあちょっと話がずっとねちょっと飛ぶんですけど、まあとにかく、まあ、介護してても憎まれ口言うし、また太ったのとか言うし、もう本当腹立ってたんですけど、ある時ね、そうですね、8月頃かな、去年の8月頃に、急に庭の庭木が枯れ始めました。つうことは水やりができなくなったみたいなんですね。で8月頃に水やりができなくなって、で9月になったら今度ちょっと立ち上がらなくなったんですよ。立ち上がらなくて、座ったままこういざりながらトイレまで移動してトイレするっていう。でそのいざるのもとうとうトイレに腰掛けることができなくなったんですね。でまあ大便とかがちょっと困って、小便の方は死便があったんでそれで吸ってきたんですけど、やっぱ大便の方はもうちょっと、無理だっていうことでヘルパーさんから連絡があって、私もそれはもうちょっとカメラでも見てたんですけど、とうとう施設か、よっしゃ施設選ばなきゃなっていう風にして思って、でまあ施設に入る前日かな、父のものに名前を書いてくださいっていう、説明書きがあったもんで、それで名前を書いてたんですね。でシャツとかタオルとかに、たら父親が布に字を書くなって言うんですよ。え、どういうこと？とか思ったら、戦時中確か服にお名前書いてたんですよね、皆さんね。私そのことか、ああそうか、それはちょっと気がつかなかったなと思って、あごめんとか思ってでも父の前で名前を入れるのはやめたんですけど、あと湯飲みだとか、あとコーヒーとかお茶とかにもこう全部ねこう名前を入れていくんですけど、これって私が小学校に上がるとき、まあ幼稚園のときもそうなんですけど、親が確か名前入れたよな、いやこの年になって親の名前入れるのかとか、不思議な感覚に襲われましたかね。この施設に入るときに名前を入れるっていうのは、これは初めて体験とか思いましたかね。でまあ施設に入ったときにもういつも使ってる毛布だとか、枕だとかは持っていくことができまして、まあそれも準備して、持っていくことができまして、でそう当日も父もっと抵抗するかなと思ったんですけども、それがあんまり、まあすごい目で見えたんですけど、あんまり抵抗がなくて、まあ予定通り11時に、運ばれていったんですけどね。まあその後どうしてるかなとか思って、まあ、夕ご飯頼んでなかったので夕ご飯にちょっと家にあったものを詰めて、持って行ったんですよ。そしたらね、その施設の人すっごい気が利く人で、 LINE で動画を10秒ほど撮ってくれたんですよ。父がお弁当を食べてる姿です。私もほんと安心しきっちゃって油断しました。いやすごい食べてるよ、食べてるねって言って施設の人と話して、大丈夫ですね、大丈夫そうですよお父さん。で翌日は大雨だったんですよね。それで、まあどっちにしてももう面会はできないって言われてるし、祝日だし事務の人もいないからズームをちょっとお願いっていうわけにはいかなくて、まあじゃあ次の24日の日に、ちょっと行ける、荷物の追加もあるから見に行かなきゃと思って準備してたのかな、9時ごろ、9時半ぐらいかな、そしたらですね、施設から電話がありまして、お父さんが緊急搬送されました。え、何言ってんですか、まだ2日経っただけですけどみたいな、ちょっとどうなるかわからない、病院来られますか。いや行きますで準備してたところで亡くなられましたって電話がありました。突然始まった介護ですけど、突然終わりました。すいません、本当に支えてくださった皆さんに感謝しかなかったです。本当に安らかな顔で、もうありがたかったです。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、転生したらスライムだった件、グレンの絆編でした。テレビアニメのね、一応ね続きになってました、お話としては、うん、だからねさすがーとか思って、あと登場人物とかもね、なんか、うん、なんていうかね、今言ってもいいのかな、ダメかな、新しい登場人物ができます、テレビアニメで出てなかった人が新たに出ますっていうぐらいはいいかな。で、ずっと私はディアブロっていう人がちょっと気の毒でしょうがなかったんですけど、今回もディアブロさん気の毒でした。絶対見てほしいかなって思います。テレビアニメから見て劇場版を見ていただけるといいかなと思います。これはねもうテレビアニメ見てほしい、うん、っていうことでおすすめしたいと思います。あとぽっかりタイム利用術は介護日記でした。まさかね施設に入れて、2日3日目の朝に亡くなるとは思わなかったんですけど、こんだけ早いともうあぜんってするしかないですかね、うん、から、まあ、私がちょうどね帰ってきた時に、施設に入れて、でさあ私は埼玉に戻りますよっていう日の朝亡くなったっていうね、いやーなんて娘孝行な父親なのとつくづく思いましたかね。ほんと安らかで、もう皆さんほんとありがとうございますっていう感じです。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第238回目放送、今年はどんな一年にしようかな、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は椎茸とネギたっぷりの水炊きにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air